暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大根木幸太郎です。
はい、というわけで、今日は2月4日なんですけど、はい、ついに2026年日の絵馬の年がスタートしたということになりますね。
そうですね。
はい、改めまして今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんなわけで今日、まあ、なんか2026年本当の2026年第1回目にお話しする内容は、カルマについてです。
カルマ、
はい、カルマと聞いて我こそはこんな話をしたいみたいなことがお二人はありますか？いや、なんかちょっとなんでこの話題にしようかと思ったかっていうと、私その、まあ、1月うっかりすごくなんか濃い1ヶ月を過ごしてしまったんですよ、それもうっかりですよ、本当にうっかりそんなつもりなかったんですけど、やっぱこういう番組をやっているからなのか、そういう、なんだろうな、なんか話題が引き寄せられてしまうんですかね、なんかこう嫌おうなしにカルマについて考えざるを得ないようなあのトークライブに、まあ、お客さんとしてね、あの、行くことになってしまったり、まあ、しまったりっていうとちょっとあれなんですけど、
ないですよね。
まあそうですよね。私もなんか誘われるとよくわかんないけど、とりあえずはい行きますっていうね、はいかイエスか喜んでっていう感じで行ってしまったりするので、まあなんかそのお友達からちょっとあの行ってほしい、なんだ、ぜひ聞いてほしいトークライブイベントがあるんだけど来ませんかって言われて、でまあだいたいその、なんだろうな、2週間後なんですけどとかそういう感じだと断らざるを得ないですね。その、スケジュールがもう埋まってるから、やっぱりなんかこう自分のスケジュールを確実に抑えてもらうためには2ヶ月くらい前に言ってもらわないと今あの入れられないっていう状況なんですね。だけどそこだけスコンって空いてたんですよ。
お、なんか運命的な、
そうなんですかね、まあ、ちょっと空いてるなって、行けちゃうなって思って、で、あの、じゃあちょっとせっかくのお誘いなんで行きますって言ったものの、下調べとか何もしてなかったんで、何のお話し会なのか何のトークイベントなのかさっぱり分かんないまま行ったんですよ、で行ったらば、なんかまあそのこちら、この、なんか今日の、このイベントこちらですって案内の人がいて、なんかその持ってるチラシの内容が、あ、それ見て分かったのが、あ、今日めっちゃスピリチュアルな話される回なんだなっていうのをそこで理解したんですよね。で、その何人規模のとかも全然分かってなかったんですけど、会場には600人くらいの人が いて。
すごい数。
あ、これ大規模ななんかそういうイベントなんだって聞いた話が、まあ、なんかカルマの話、お話だったんですね。輪廻転生とかカルマのお話で、インドのお坊さんが来てお話しするっていうような、まあお坊さんもちょっとあのトリッキーなお坊さんだったんですけど、
トリッキーな
日本語が喋れるってそのインドのお坊さんって聞いてたんで、まああの向こうの言葉で通訳の人が入るのかなって思ったら普通に日本語が喋れる方だったっていう感じで、まあそこで輪廻転生とカルマのお話っていうのをされていて、で、まあ、なんか輪廻転生があるという前提でのお話ですという話をしていて、で、まあ最近その何て言うんですかね、みんなが生きていく中でちょっと嫌なこととかってあったりしました？なんか、あ、嫌だなみたいな、なんか例えば、ちょっとすれ違う時にすれ違った人になんかドンってされて、うわってなってもうってなったりとか、そういうちっちゃなこととかだったり、なんか意地悪されたり、なんか悪口言われたりとかなんかそういう、なんかなんだ、何でもいいんだけど、なんか誰かに何かされて あ、なんかこの人は私にこういうことするのか嫌だなみたいなことがあったとしたら、それはあなたの前世での行いが全部今に返ってきてますと、だから今日会ったならば、私は前世での同じくらいの年代の時に私が誰かにやったことが今私に返ってきてやられてるみたいな、だから、なんかその嫌なことがあった時はやった、カルマ解消のチャンスだぜって思いましょうみたいな話だったんですよでそもそも、まあ、カルマとはなんか、まあ、そういうライトな話を今しましたけど、何だと思いますかみたいな、大凪さんと長峰さんもカルマと聞いて、うん、なんかこう、うん、思い浮かぶ何かみたいな、なんかそういうものってなんかあったりするかなと思って。
なんかカルマって聞くと、
うんうん
うん、もう業って感じですよね。
あ、そうですよ、
悪いもの、
はい、はいはいはい、
だからまあ、うんうん、僕は趣味で釣りやってますけども、
うんうんうん、
釣れない時はその自分のこう業が、
うん、
こう業を背負ってるからだっていうので、
うん
う
ん
う
ん、
よくなんか仏教でもその徳を積むみたいなのがあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから徳を積むために、
うん、
徳を積めば釣れるんだっていう理解で周りのゴミをですね、
うん、
こう拾ってあげたりとか、
うんうん、
まあ最終的には釣れないんですけども、それほどの業を背負ってるんじゃないかなっていうのはあるんですけども、だけどやっぱり業いけないもの、
うん、
業だなっていう意識が高いですね、うんうん、悪いものっていう、
それでいくとなんか悪い男の人によく引っかかってるあの女友達とか見るとなんかその子と話すともう本当それカルマだよねみたいな感じの話が出てくるんですけど、なんかそんな感じですよね、なんかその
そ、
ね、悪いものみたいな、なんか強烈なものみたいな、なんか、うん、そうですね、マイナスな方のイメージで言えばそういう感じかなと思って。
そうですね、まあとにかくもうネガティブなイメージですよね、だからそれをどうにかするために
うん、
生きてるみたいな、
あ、
そういったところもあるかもしれないですね、
今頑張ってその過去のやってしまったかもしれない何かを解消するためにゴミ拾ったりとか、うん、なるべく善行をして生きようみたいな。
そうですね、
あ、なるほど、うん
うん
うん、長峰さんはいかがですか。
うん、マヤをねこう、うん、調べ始めてから、
うん、
カルマっていう言葉をこうどう受け取るかっていうのをすごく考えた時があるんですね。
はい、
うん、前でいうそのマヤンクロスと呼ばれてるね、その分析の方法があるんですけど、うん、古代マヤの方ね。
うん、
でこれには、まあ、過去現在未来という形の方向性を、まあ、表すことができるっていうか、うん、分析する、まあ、一つのツールなんだけど、
うん、
その時に過去っていうものがそのカルマだとか、うん、あとはその、生まれてきたところみたいなね、うん、そういうその象徴であって、
はい、
で将来っていうのは方向性だとか未来だとか、その次の世代に向けてというそういう方向性っていうところでこう、うん、見るんですよなんていうのがあるんですよ。
はい、
でその基本的に私技術屋なので、
うん、
なんでカルマって引き継がれるんだろうっていうところからまあ入っちゃうわけなんですよ。
うんうん
うんうん、
なんで引き継がれるんで、引き継がれるってどういうことなの、
うんうん、
っていうことを考えてる間に全くこう、うん、もう頭の中、私の中多分スピリチュアルってないんですね、
うんうん、
多分ね頭の中にはね、
はい、うん、
でじゃあそのカルマっていうものがこう引きずられるっていうことの解釈っていうのは一体どういうことなんだろう。じゃあ、うん、過去のね自分の祖先が、うん、何かしでかしたものがそこに残ってるんですよって言われても、
うん、
どうもこう腑に落ちなかったんですよ。
うんうんうん、
でそこからいろいろとずっと考えていくうちに一つ結論出てきたものが、
うん、
環境っていうものが継承されちゃうんだろうな。
環境、はい、
生きているその生活している環境っていうものが、うん、そのまま受け継がれてくるってことが一つのカルマっていう解釈でもいいのかなと思ったんですね。例えばその何か起きているっていったものが、例えば親だとかっていうところにあったりとか、その前の祖母祖父っていうものがあった時っていうのは、その状態の 中で生きている人たちっていうものがその影響を少なから受けてるんだろうな、その受けているっていったことが何か悪い方向に働くんであれば、そこのところの、ところに例えば生まれてきた子どもたちっていうのもその影響を受けてしまう、といったところで考えていくと、カルマが継承されてくるっていうのは、そういう概念で捉えると一番分かりやすいのかなって実は思ったんですよね。
はい、
だから何かやらかしちゃっててって言った時には、そういう環境の中で育っていくことが、その影響っていうものが一つのカルマっていう解釈でもいいのかななんて考えたのが、実はその前の中で私の中でこう一つ完結させてることなんですよ。
なるほど。マヤを勉強深めていくことで、そういう心理に永峰さんはたどり着いている。
そうそうそうそうそう、うん、だから元からそのカルマがどうのって、カルマの言葉自体も理解してなかった人だから、
はい、
突然出てきて、まあ例のことがね、こう使えるか使えないかとかっていう判断でやってしまうと、もう多分受け付けないかったと思うのね、でもじゃあ論理的にっていうのはおかしいけども、ただ単にその、受け継がれるんですよって言われても、こうやっぱり納得いかない部分がすごくあったので、じゃあそれをこう落とし込んでいった時にどういう解釈をすればいいのかなといったところで生まれてきたのが今の解釈の仕方なんですよ。
なるほど。
なんかだから、
そうですね、家計のカルマみたいなものですね、それって詰まるところ、なんか確かにみんな同じものを食べて生きていて、同じ思考じゃないな、なんかその集団の思考みたいなのを、形成する、思考を形成する段で、親とかのなんかそういうこういうものだよっていうのを教えてもらったら、それがなんかまず 初期装備みたいな感じで入るみたいな、だからなんか確かに同じものを、継承していくっていうのはあるなっていうふうに思うんですけど、なんかそれいいものも悪いものもっていうイメージですか？
あ、もう どちらも、確かカルマの概念って、いいものも入ってなかったっけ？
入ってると思います。
確か入ってたはずなん
ですね。
そうなんです。
疲れてくるものなので、
そうなんですというか、そういうふうに私は解釈していますってことなんですけど、なんかその私はどちらかというと、まあ、なんか論理的じゃなくて感覚派の方なので、なんかなぜだかはわからないけれどっていう方を採用しても、そのルールを自分にありだというふうに、思ってるタイプなんですけど、悪いこともね、どうしてこんなことが自分に起こるのかわからないみたいなことも当然あるけど、逆もまたしかりで、なんでこんないいことが自分に起こるのかわからないっていうことも、なんかここ数年でたくさんあったんですよ。それは、見ず知らずの人が突然現れて、あなたを助けたいって言ってくれたみたいなことがあったんですね。で、本当に、なんだろうな、助けたいって言ってくれた時は、お友達からの紹介の、なんかこう、メール上での話だったりとかするんですよ。で、ぶっちゃけその人が私を助ける理由っていうのって別に何もないんですよ。助けなくてもいいしっていう状況なのに、だけど、いや、どうしてそれで助けなきゃ、助けたいって思ったかっていう理由を後からなんか教えてくれたりしたんですけど、それはなんかこう、なんていうのかな、なんかその人もその人でちゃんと事情があって、こういう人が現れたらそれは助けたいってずっと思ってたんですっていうところに私が合致したからっていうことだったりしたんですけど、だけどねだけどそれもわかるけど、でも腑に落ちないじゃないですか。なんか、なんで助けてくれたんだろうなって、だからなんか、そこにもカルマっていうものはもしかしたら何がしかの作用として影響しているのかなって思ったんですよね。で、理由は分かんないですよ。何が、作用が発生しているのかっていうのが全然解明できてないんですけど、 でもいいも悪いもカルマってもしかしたらあるのかもしれないって思った一例だったんですよね、うん、
これ例えばなんですけど、
うんうん、
あの生理的にっていう言葉があるじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、はい、
それってなんかもう、
うん、
論理的でも何でもないし、
はい、
なんか受け付けないとか、
なんか遺伝子の問題だと思ってるんですけど、
そうそう大好きだとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのあるじゃないですか、
うん、
感覚的な本当に
もう、はい、
うん、これももしかしたらカルマかもしれない、
うん、
みたいなところあるんですかね、うん、
どうなんでしょうね、
うん、
でもなんか遺伝子はあるなって思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、隣に来たすごい可愛い女の子なんだけど、どうしてもなんか遺伝子レベルで拒否してるって思う時がその年間何回かあるんですよだけど逆になんかおじさんが隣に座って一見ちょっと嫌な感じなんだけど、でもなんか私なぜかこの人のこと好きだなって思ってしまう時もたまにあって、
それはエリさんがおじさん好きとかそういうわけじゃないんですが
それはもしかしたらあるかもしれないですけど、だけどいやでもなんか全然なんか嫌だなっておじさんももちろん いますよ、うん、だけどあの多分ね電車とか乗っててあの降りるべき駅が来たら一瞬でさよならしちゃうけど、
うんうんうん、
だけどなぜかあ私この人ちょっと結構好きだなみたいな人ってなんかたまに いません？
共感させないでください。
なんか全然知らないけどみたいな。
だけどなんか恋愛体質みたいな感じの、うん、自分は恋愛体質なの、うん、みたいな、うんうん、感じの子とかもいるじゃないですか。
あ、はい、うんうん、
きっと私のこと好きとか、
うん、
僕のこと好きみたいな、
うん
うん
うん、
その感覚とちょっとなんか似てるのかな
でも私自身は全然恋愛体質じゃないんですよ。
あ、まあ、そうなんですけどだけどあの、うん、そういうのを敏感にこう感じられる人がこういう人であって、
あ、なるほど、恋愛体質ちゃんたちは他人の行為を結構こう察知できるの異能力ってことですかね。
異能力、うん、
それとカルマから異能力の話になってしまいましたが
ちょっと違う、
うん、でもそうですね、何かの作用っていうのはさっきの長峰さんが言ってた土地とか家族の集団の作用なのか、うん、何なのかっていうのはまだちょっと今日は答えの出てない話で恐縮ですけど、何かあるなっていうのはちょっと感じますよね、うん、それが何だろうな、言語化して整理できるのかっていうのはちょっと興味あります。
うん、
うん、カルマ
実に面白いですね。
面白いです、うん、はい、なんかこう新しいそのカルマ新解釈みたいなこととか、カルマを背負っちゃったよとか、まあ、いいカルマも悪いカルマもなんかそういうのが分かるタイミングが来たらちょっとまた暦日和の方でも報告検証報告を
ちょっとアンテナ立てて、
はい、アンテナ立てていきたいなと思っておりますので、はいすね、はい、皆さんのカルマ体験もねちょっと聞いてみたいですよね、
はい、
なんかリスナーの皆さんのねなんか聞いてみたいなっていうふうに思いました。はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰城と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。